大好き藤沢のコーナー。このコーナーは藤沢が大好きな方に登場していただきまして、その方から見た藤沢の魅力、情報などをお伝えしていただいています。今週は農家レストランいぶきの企画運営責任者でいらっしゃいます佐藤隆さんに登場していただいています。佐藤さん、2日目の今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
昨日はですね、この市内でも大注目の、そして大人気のお店、農家レストランいぶきさんについてご紹介をしていただいてきたんですけれども、2日目の今日、最初にお店の場所、コンセプトなど教えてください。
お店の場所は、最寄りは湘南台駅でして、ただそこからまたバスで10分ほど行った慶応大学前というバス停から歩いて5、6分のところにございます。レストランではですね、はい、まあ、地産地消ということでして、うん、藤沢さんの食材をもう 50% 以上は使わせていただいておりまして、うん、まあ、さらに自家製で作った発酵調味料、まあ、ひ塩、甘酒といったそういう、まあ、ちょっと発酵した菌が生きてる発酵調味料で野菜を漬け込んだり、一緒に料理したりして、健康的な、かつ美味しい料理を提供させていただいております。
いろんな食材を使った、そして健康的なメニューが楽しめるということで、いぶきさん、ぜひ皆さんお出かけいただきたいんですけれども、昨日の話ではもうゼロからお父様の熱意に負けてゼロから一緒に立ち上げたという話もね聞くことができたんですけれども、今までその佐藤さんが経験されてきた飲食業界、そして会計のお仕事など、そういったノウハウを生かされてきたと伺ってきたんですけれども、実は海外に行かれていた時もあったということなんですけれども、
はい、
その海外でされていたお仕事なども教えてください。
はい、海外で、まあ、最初は海外の日本食レストランでちょっと働いたり、やっぱり日本でやってた会計の仕事も海外でやってたんですけれども、ただその後長くやってたのが海外のレストランを紹介する仕事をやっておりまして、まあ、いわゆるインフルエンサーの方がいまして、そういう人たちと一緒にいろんなレストランに呼ばれて、実際に食事を食べたりして写真を撮って紹介をする、それをいろんな SNS に載っけて宣伝をするっていう仕事をメインはマレーシアでしてました。で、ちょうどそういうのをやってる時にそのいぶきを立ち上げるんだっていう話を聞きまして、あ、そうなのか、頑張ってくれと思ってたんですけれどもまあ先ほどおっしゃった通り、まあ、熱意にほだされ、うん、でやっぱりその海外でいろんな日本食を食べてる時に、なんかもっといい日本食海外に出せたらいいな、僕自身も海外で日本食出すっていうこともありなのかなっていうことをちょうど考え始めてた時に、父の方からレストランの運営やる人いないんだけどと、そっか、じゃあまあその、まあ、熱意もすごいし、まあ、自分自身の勉強というか、自分自身がこれから何をやるにしてもプラスになることは間違いない、みんなにとって、うちの家族にとっても僕にとってもプラスになる、じゃあここはちょっと一念発起して日本に帰ってこの新しいレストランをやろうっていうのも実際大きな理由の一つですね。
たんですか、うん、その佐藤さんのやってきたものを本当に生かされた、そんな息吹になってるんですね。
そうですね、確かに考えてみると今までやってきたことをそのまま全部つながってるなって、ね、そうですね、今言われて気がつきました
その今までの経験があったからこそ、今本当に素敵な農家レストランいぶきさんが出来上がっていて、皆さんに楽しんで、ね、いただいておりますけれども、実は佐藤さん、イベントなども開催されているようなんですけれども、どういったものをしているのか教えてください。
はい、農家レストランで、農地にあるレストランですので、うん、まあ、やっぱり周りは畑がたくさんありますので、これはもう地元の魅力発信、そしてレストランの魅力をもっと上げるために畑に行って収穫を体験していただこうというのがすぐやるべきだなと分かりましたので、去年ぐらいからいろいろイベントを企画しまして、夏にはブルーベリーの摘み取りだったり、まあ、春はジャガイモで、秋もまあ秋ジャガがあったりで、今はちょうどサツマイモを収穫体験しておりまして、まあ、サツマイモ収穫して、あ、いい運動になりました、楽しかった、ちょっとランチもどうですかという感じで、まあランチセットでちょっと割引もつけたりして、そういうイベントをメインでやっております。
もうなんか誰でも参加できるような、そしてちょっと大人としてもやりたかったような、ね、お子さんにもちょっとそういう経験もさせてあげたいなといった、そんなねこう内容になっているようなんですけれども、実際こう参加される方たちってどういった方たちですか？
そうですね、やっぱり小さいお子さんがいる家族の方と、まあ普通に主婦の方だったりとか、ちょっと年配のカップルだったり、まあ年配のお友達同士だったり、結構平日にしろ、まあ休日にしろ、昼間動ける人は誰でも来てるなっていう、やっぱりで、いや興味ある人多いんだなっていうのは感じましたね。とにかく絶対的に聞く話は、はい、いやー楽しかったと、収穫楽しいっていう声が本当に聞かせてもらってるので、これもどんどんやろうっていうことで、今一生懸命まあ、例えば農家さんのところ行って、ちょっとこれ収穫させてもらいたいんですけどっていうことで、いろいろどんどん相談させてもらって、多い時は週3回とかやりますし、これからまだまだ増やしていきたいですね。
週3回結構ですね、
ちょっと体がしんどくなってきましたね全部やっぱり一緒に行ったり企画して片付けも全部あるので結構大変、ちょっとやりすぎたかなと思ってるんですけど、その辺ちょっと今後バランス考えながら
でもきっと今までの話を聞いていると、人に喜んでもらえたり、やっぱり美味しかったとか本当に楽しかったという声を聞いてしまうと、佐藤さんの人柄的にはよかった、じゃあ次みたいな感じになってる感じですかね。
なってしまってますねちょっと多すぎる気はするんですけれども、
でもそういったお人柄だからこそ、こうやって新しい企画が生まれて、農家さんとのこう強いねつながりもできているのかなと思います。さあ、そしてですね、この藤沢の魅力も、皆さんから見て農家レストランいぶきさんっていう名前が出てきそうな、ね、そういったレストランになってるんですけれども、運営側の佐藤さんから見た藤沢の魅力、どういったところに感じていらっしゃるのか教えてください。
はい、もう藤沢、もう僕が小学生の時から、その頃は大和市に住んでたんですけれども、大和からもう夏休みになったら友達と一緒に自転車でバーッと海の方まで行って、ビーチでビーチバレーだったり、ビーチでサッカーだったり、まあ泳いだりして、また大和に帰る。まあ僕サッカー部でしたの で藤沢駅、結構サッカー用品店がありましたので、それもちょくちょく買いに来させていただいてたり、なんかすごいずっと藤沢っていう町に、まあ大和にいながらもずっと親近感がありまして、それから大学を出る頃から仕事の関係で父の家にお世話になる時、まあ合計で3年ぐらい藤沢に住むことになりまして、最近になって農家レストランいぶきで山の近くに住むことになりまして、あれ、この辺の里山もいいんだなって、そう考えると海も楽しい、山も楽しい、ここすごい場所だなっていうことを最近すごい気がついてしまって、好きですかって言われたら、いやこれ大好きですねって答えちゃう状態になってしまいましたね。やっぱりそれだけのものが揃ってる街だと思います。
まず少年の時に大和から海まで自転車っていう距離もちょっとびっくりしましたが、
ね、あ、それはもう小学生だから大丈夫ですもう自転車で全然往復します、日帰りですから、みんなで楽しく
ね、すごいなってちょっと感心しちゃいましたけれども、サッカー少年だったとね、いうことでお話がありましたけれども ねスポーツマンだったから大丈夫だったのかなっていう距離でもないぐらいの、ちょっとびっくりした距離だったので感心しちゃいました。
あとプラネタリウムとかやっぱり行きますので、はい、うん、それもやっぱり小学生の時、友達とみんなでプラネタリウム行こうって言ったりとか、とにかくいろいろ楽しませてもらってましたね、知らないうちに
、うん、そうですか。じゃあ本当に、じゃあ小さい時から藤沢に来ていて、いろんなところに出かけていて、ね、思い出もたくさんあるということで聞かせていただきました。2日間にわたっていろいろなお話をね、お伺いしてきたんですけれども、今後の目標、ビジョン、佐藤さんの夢など聞かせてください。
はい、今後やっぱり僕自身もこの藤沢の魅力にどんどん気がついていってる状態でして、でやっぱりその藤沢北部の自然っていうのが、あ、本当にいいところ、まあうちの父が言うのも分かるなっていう、そのもっと大事にしたいとか、もっと人が楽しめる場所にしたいっていうのがどんどんどんどん強くなってまして、まあ、そういうのやっぱり収穫体験をもっと提供するっていうのもそうですし、あのエリア自体、地域ですね、藤沢の北部っていう地域をなんかもう人まとめにして、ここに来るとこれだけいろんなことができるから、 例えばもう藤沢市の外の方、もう横浜とか東京の方でもちょっと自然に触れたいから藤沢の北部行こうとか、藤沢北部行けばいろんなイベントあるしと、収穫体験もそうですし、まあ、最近でしたらちょっと竹林でヨガやってみたりだったりとか、あと藍染めのイベント、普通に藍の葉っぱを取ってきてそのまま畑に取りに行って、でそれで水で藍染めをするとか、本当に自然を使ったいろんなイベントを伊吹で開催させていただいているので、やっぱそれは伊吹だけじゃできなくて、いろんな地元の方の協力があってできることなので、この藤沢北部っていうのは本当に自然を生かしたいろんな体験ができる場所だから、もう全然ちょっと離れた人でも遊びに来れるような、そういう場所にできたらいいなっていうのがビジョンですね。
本当に今お話を聞いていて、いろんな可能性があって、まだまだ楽しめることいっぱいあるんだなということをですね、感じられる、そんな言葉が佐藤さんからいっぱい出てきました。そして今ですね、そのいろんな方たちと出会い、そして関わっていく中で、日頃佐藤さんご自身が心がけていること、大切にしていることとか、まあ、言葉とか座右の銘などがあれば聞かせてください。
難しいですけれども今座右の銘とか自分はないなって思ってたんですけれども、最近一つだけできたのが、経験を信じるよりも歴史を信じろと言いますか、経験に学ぶより歴史に学べと。結局、まあ、どういうことかというと、僕まあいろいろ経験させてもらって、いろんな国とかも回ったりして、いろんな経験からやっぱいろんな判断だったり決断ってすると思うんですけれども、まあ、今僕37歳なんですけれども、この37年間で知ってきたことなんて本当ちっぽけだなと。でもそれよりも歴史を振り返ったら、人類1万年、まあ、地球が60億年、そういう歴史を例えばいろんな人が書いた本とかを読まさせてもらったり、いろんな人の伝記だったりとか、そういうのを見た時に、あ、僕の経験なんて本当小さいものなんだなと。それよりもやっぱりいろんな歴史を学んで、そういうことから例えば自分の未来だったり、そういうのを選択していけば、もっといい判断ができるのかなと、いいものが作れるのかなっていうのがあります。
そうですか。おしまいにいい言葉を聞かせていただきましたし、それがね、信念なんだなということを2日間にわたってのお話の中でも振り返ると感じるところが多々ありました。2日間にわたってお話を伺ってきました。佐藤さんから、このラジオを聞いているリスナーの皆さん、そして市民の皆さんに向けてメッセージをいただけますでしょうか。
はい、どんどんこれから収穫体験、うん、イベントを開いていきますので、それと同時にお食事されていければ、まあ、藤沢の北部の自然に触れて、藤沢北部の食材だったりとも楽しんでいただけると思いますので、今でしたらさつまいも掘り、来月はじゃがいも掘り用意してますので、農家レストランいぶきの、まあ、Facebook でどんどん情報を配信してますので、ちょっとウェブサイトを覗いていただけると嬉しいです。
ありがとうございます。これからも皆さんの楽しい時間を提供していただきながら、美味しいお料理、ね、メニューをですね、期待しておりますので、引き続き藤沢市盛り上げていっていただければと思います。今週は農業法人株式会社いぶき、農家レストランいぶきの企画運営責任者でいらっしゃいます佐藤隆さんに登場していただきました。今週はありがとうございました。
ありがとうございました。